マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第37回目の配信になります。ですね、前週ちょっとお休みさせていただきますという話をしてたんですけども、ですね、ちょっと一応今日図書館で一日勉強してたんですけど、頭がちょっとうにってしまいまして、うにってしまったっていうか、昔よく言ったのは、ウニのようなぐちゃぐちゃの状態になってしまいまして、まあちょっと息抜きでねやるのも申し訳ないんですけど、ちょっとお話しさせてもらおうかなと思っております。ですね、というわけで何をお話しするっていうのは実はね原稿も書いてない状態でして、ちょっとね試験受ける日程ちょっと変えまして、こういう先延ばしの体質よくないんですけどね、そういった意味でちょっと来週はちょっと配信っていうか収録できないかなという状況だと思いますんで、ちょっと今回、ちょっとお話しできる時に、してみようかなと思っています。ですね、今回ちょっとお話ししたいのはですね、ちょっとまたパソコンの周辺機器の話を、ちょっとしたいなと思っています。今回お話しするのは、非常に地味なところですね、モニターのアームスタンド、これについてちょっと話したいなと思います。パソコンのモニターですね、皆さん買ってきて標準についてるスタンドをそのまま使われてる方ってのがほとんどだと思うんですね。で、私もそうしてました。液晶モニターについて言うと今2つ使ってまして、1つがですね、かなり古いんですけど、シャープのですね16インチの SXGA のモニターと、でメインで使ってるのがこれ IO データのですね20インチの UXGA、これ解像度にして 1600×1200 ドットのモニターを使っています。で、私これね使っててねちょっと不便だなっていうか思ったのがですね、20インチの IO データのモニター買ってきた時に、このモニター縦にも取り付けられるってことで、その分のスペースを見てですね、このスタンドのモニターの位置がちょっと高いんですね。で、富士通かどっかのサイトであったんですが、人間がモニターをこう見るパソコンを使う姿勢の最適なモニターの位置っていうのはどのぐらいかという話がサイトがどっか書いてありまして、それを見て、まあ、私もそれの通りだと思ったんですけど、大体ですねこの視線の高さにモニターの上限が来るくらい、そのぐらいの高さでやんないとちょっと姿勢的に辛いなっていうのがあるんですね。モニターがちょっと高い位置にあると、ちょっとでもね首をこう見上げる位置に、ちょっと首をこう上向きにしなきゃいけないっていうのがありまして、それをやってますと非常にね疲れるんですよ。で、実際モニター今、まあ、何年か前に買い替えたんですが、それまでは今サブで使ってるシャープの16インチモニターを使ってたんですが、20インチモニターを机の上にドンと置いたらですね、首をちょっと見上げるような感じになっちゃったんですね。で、10分使っただけですごい首が疲れてきちゃったということがありまして、で、そのためにですね椅子を高くして無理やり視線をね高くして使ってました。ところがねやっぱりね椅子の位置とかねいろいろ考えるとね、私こういうとこ非常にこだわりを持ってまして、やっぱりすごい違和感があるんですよ。で、それをね1年2年ぐらいやってたんですけど、さすがに調子が悪いということで、なんとかならないかなっていうところを考えておりまして、そこで目をつけたのがモニターアームです。大体これどういうものかって言いますと、電気スタンドみたいな形でこう机の端っこに取り付けて、そこからポールが出てますと、そこに対して、モニターを取り付ける、これモニターっていうのはベサっていう規格にありまして、正方形、縦横の長さがですね 75mm もしくは 100mm のこういう正方形の感じで4つ穴がありまして、そこにねじり埋めするっていう規格があるんですね。それに合うスタンドをつけると、それでですね、先ほど話したそのポールから腕が出てまして、まあ、アームつってますね。そしてそのベサっていうマウントのところにこうねじ止めするというところで、モニターを取り付けると、そういうスタンドがありますんで、それを買ってきました。普通はその2画面つけるとかモニターの位置を自由に動かしたいとかですね、そういった用途であるんですが、私が今回何でかっていうと、このマウント、このモニターも使うとモニターの位置をかなり下の方まで下げられるんです。で、そういうことで、今はですね20インチのモニターなんですが、このモニターの上のてっぺんのところですね、そこがちょうど私の目の位置よりちょっと下になるくらい、 だからちょうどこの20インチのモニターを使っていながらちょっとね見下げる感じで、パソコンが使えると、で非常に楽になりました。もうその彼ですね、モニターの下がもう机とね1センチぐらいしかねないくらい、そこまで下げちゃいまして、まあ極端な話ね、これ机にくっつけちゃってもいいくらいなんですけどね、まあ、そのぐらいまで位置を下げたら非常にあのやりやすくなりまして、首も痛くならなくなったということで、いいことじゃないかなと思っています。でこのモニターのアームなんですが、私が今回これ買ったのがですね、あ今回っていうかねちょっと前なんですけどね、買ったのはねドスパラの横浜の駅前店で、買ったやつなんですが、3000ぐらいでしたかね、ピンキリでして、これいいやつになると2万円とかそのぐらいまでします。で私が今回買ったのは二軸式というやつですね。こう腕がこう曲がるようになってるんですけど、その軸が2つあって、まあ、ある程度自由に場所が変更できるよっていうやつなんですけど、それを買いまして、それもね一番安いやつから2番目ぐらいかな、結構安い方の部類のやつを買ったんですけどね。で重さが、10キロまで耐えられますよ、支えられますよと。で取り付けのモニターサイズは22インチまで OK ですということになっています。これはいろいろ種類ありまして、今1画面のモニターをつけられるようにいましたけど、この1つのアームに2つモニターが取り付けられるような腕が出ているとそういうタイプもあります。まあ、それによってですね、よくあの為替の取引を個人で自宅でやられてる方ってすごい方いますよね。もう4画面とかね3画面とかこう、画面を出してると、まあ、ちょうどあの今日配信のワンボタンの声でもその話が、ちょっとお話出てましたけど、まあ、そういった方とかが使ってるようなモニターのアームもあります。でこれ何があといいかって言いますと、あのかなりスペースがね節約できますね。従来のモニターの台っていうのは意外とスペース取ってまして、奥行きもその分取ってしまうんですけど、このモニターのアームがあるとかなり奥の方までねモニター引っ込められますんで、机の上のスペースもね結構空きました。空いたってどのぐらいかな、多分5センチか10センチなんですけどね、それだけでもかなり違いますね。でこのモニターの下ちょっと隙間のところにねちょっと上げればこうキーボードをしまえるとかね、そんなこともできますんで、あの小スペース化っていうこともできますんで、まあ、結構ね、有用じゃないかなと思っています。まあ、ぜひあのこれヨドバシカメラとかビッグカメラとかでもね、行きますとあのちょっと大きいところだと置いてありますんで、いろいろ見てください。あの本当にいいやつはね中こうバネが入ってて本当電気スタンドみたいに自由自在に動くっていうのもあります。私も今これ20インチのやつ1個使ってますけど、今サブで使ってる16インチモニター用にも1個買おうかなと、そんなことも考えています。まあ、そんなあのちょっとした、ハードウェアの話でした。あともう一つお話しさせていただきます。ですね、あの先日 USB メモリーを使ったレディブーストの話、しました。その中でね、スーパーフェッチということで、通常プログラムハードディスクから読み込んでおくプログラムをあらかじめメモリーに先に取り込んでおいて、各アプリケーションの起動を早くしますよというそういうものですという話をさせてもらいました。でその中であのいろいろ考え方の一つとして、逆にそんなメモリに取り込むなんてね、その時間かかるわけじゃないのに無駄にメモリを消費するだけじゃないかっていう話で、このスーパーフェッチの機能をオフにするという考え方もありますねっていう話をさせてもらいました。でですね、その時は私まだスーパーフェッチを、ね、オフにしてなかったんですよ。で、まあ、スーパーフェッチをオフにしてないと今どういう状態かというと、まずパソコンを電源入れますと、ハイブリッドスリープからあの休止状態から立ち上がるんですけど、その状態であっても、起動した時にハードディスクがずーっとアクセスしっぱなしなんですね。おそらくその時間帯読んでよく使うアプリケーションソフト、多分 Firefox とか TweetDeck とか Excel とかですね、そういうのねどんどんどんどんメモリに取り込んでると思うんですよ。で起動した直後ずーっとハードディスクをアクセスしてるんで、結構いいスペックのマシン使ってるにもかかわらずですね、ちょっと普通の立ち上げたいアプリケーション立ち上げが遅いとか、逆にそれが妨げになってしまうという感じがしていました。でそれでですね、じゃあこの機能オフにしてみようということで、試しにオフにしてみました。で場所はですね、コントロールパネルから、これ管理ツール見て、サービス、見ますと、ここにですねサービスの項目にねスーパーフェチっていう項目があるんですね。このサービスを無効にしてみます。で無効にして再起動をかけてみました。そうなりますと、 やはりスーパーフェチが効いてたんですね。起動した後のハードディスクのずーっと長い間カラカラカラカラアクセスするのがねなくなりました。で、例えばその場ですぐメールのソフト立ち上げたいって言ったらすぐ立ち上がるんですね。あ、これオフにした方がいいなというふうに思ってたんですが、その後ですね、Firefox 立ち上げたり Excel 立ち上げたりとかいろんなアプリケーション立ち上げるんですが、どうもね起動が遅いんですよ。あれ、なんでこんな時間かかるんだっていうくらい遅い状態でして、それ考えると最初はね電源入れた後とか、あとハイバネーションで休止状態から復帰した直後はちょっと重いかもしれないけども、やはりねメモリでその時間帯時間帯にね取り込んでくれてた方が、各アプリケーションの起動がですねその後のことを考えると、ね、全然早いです。それで、結局スーパーフェチをもう一回サービスを開始しまして、使うようにしてみました。で、使うようにしたってことはおそらくですね、今まで一生懸命学習したことがパーになっちゃってるんでしょうけど、まあそこはまあ使ってればそのうちなんとかなりますんで、今使ってますけども、やはりですねスーパーフェイチをオンにしますと個々のアプリケーションソフトの立ち上がり全然早いですね。まあ本来であればね、今まで何秒ぐらいかかってたのが何秒ぐらいになりましたっていうちょっと定量的な数字をお話しすべきなんですけども、実際体感速度っていうことでお話しさせてもらうと、一つのアプリケーションを立ち上げるときはやっぱりハードディスクから読んからからってもおかしいですけど、ハードディスクから読んでちょっと待つ感じがするんですけど、スーパーフェッチをオンにするとですね、感覚的にですけど、ものの1ミリでパッとアプリケーションが立ち上がるんですね。で、それが普段よく使うアプリケーションなんで、もうほとんどねハードディスクから読んでるって感覚がないくらいのスピードで読んでくれるわけですよ。まあ、それが使ってるとそのうち慣れてしまってそんなことすら忘れてしまうんですけども、そういったことを考えるとですね、これ私の考えではこのスーパーフェチの機能はですねやはりよくできてるなと、ということでオンにしていこうと、使わせていただきましょうということで、私はね、この機能を有効にして使っていきたいと思っております。まあ、そんなお話でした。はい、そういうことで、今回はモニターアームのお話とスーパーフェチの続きのお話をさせてもらいました。ちょっとね冒頭で言いましたようにね、配信予定じゃなかったんですけど、ちょっと時間作って、無理やり話しちゃったんで、通常ですね原稿書いてるんですよ。で、原稿って言っても過剰書きに近い原稿なんですけどね、それに従ってこういう順番で話してなんていう感じで、お話をしてるんですが、今回ほとんどアドリブでそのまま流してしまいましたので、お話が分かりづらいところがあるかもしれませんが、それはすいません、ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。また次回ですね、何かネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。